最も古い時代から善悪というのが人類の一番深いテーマの一つでありました。で、聖書においてもこの善悪ということをめぐって物語が展開していくわけでありますが、その時に大きな問いかけになるのは、善悪を決めるのは誰か、善悪の基準は何かということであります。皆様は見たことあるかどうか分かりませんが、96時間という映画があります。で、それはアメリカの、あまりなんていうか政治にもあまり上品ではない、普通のアクション映画なのでありますが、元 CIA の兵士だった人の娘が誘拐されて、人身売買の組織に誘拐されて、96時間が経過するともうその娘は売り飛ばされて戻らないという中で、その CIA の職員の娘の親父が怒りに燃えてその組織に立ち向かっていき、たった一人でそれを救い出してしまうという、ものすごいストーリーなんでありますが、その映画の中でもう単純な思いで見ていれば違和感は持たないわけですけども、よくよくこれが現実だったらどうかなという思いで見ていると、あれっていう感じがしてくる時があります。というのも、その主人公は自分の娘一人を救うために35人殺すんですね。物語の中で35人の敵を殺していくわけです。で、その35人はみんなとんでもない悪の組織にいるんだから、いいじゃないかというふうに、多くの人は見るのであまり予感は持たないんですが、そのやり方がかなりすごくて、情報を引き出すために、敵を拷問にまでかけたりするわけです。で、電気流して情報、娘の居場所を言えと、情報を出せと、出すならこの電気止めてやると言ってですね、で、言うから止めてくれと言って情報を言うとですね、電気をかけたまま立ち去ってしまったりするという、これどう見てもやってることはとんでもない悪であるわけですが、その主人公にとっては娘を救うというその大義名分のためには、相手の組織の人間を殺してもいいと、そういうような感じでどんどんどんどん物語が進んでいくというものでありまして、この映画を見たときに単なるアクション映画として見ればそれはそれで構わないわけですが、しかしこれがもし現実世界だったらということを思うと、そんな簡単には善悪は識別できない、うまくいかないなという思いを深く抱くわけです。で、つまり、この映画の中では主人公が善悪を決めてるんです。この組織は悪、これをするのは善、自分がこいつは悪、こいつは善と決めるわけです。で、悪はもうやっつけても別に構わない、善は生かしておくと、そういうことになります。しかし現実の世界では生身の人間というのは悪だけである人間などというのはいないわけです。例えばその組織の人間にしても、現実の世界だったらもう貧困の中で家にいて、なんとか家族を養うために一時的に悪に手を染めているという、そういう人も現実にいるかもしれません。やがてここから抜け出して真っ当な人間になりたいと願っているそういうパパとかもこの中にいるかもしれないのに、映画の中ではそういうのは全然もう当然なんか出てこない方がいいわけです。善悪がはっきりしている世界観ですから。しかし現実の世界ではそのように、この人間は悪、この人間は善、そんな風にはっきり色分けできるということはありえないわけです。さらに言えば、人間ばかりか出来事や物事もこの出来事は悪、この出来事は善なんていうふうに私たちの視点から色分けするというのは非常に難しいです。ある一つの出来事を取ってみても、私の視点から見ているのと隣の人が見ている視点では善悪のその色分けというのが全く違ったりしますし、私と子供でもまた違うし、私と世代の違う方が見れば またその出来事の色分けというのは全く異なってくるわけであります。そうすると善悪というのを決めるのは誰なのか、善悪は誰が本当に定義できるのかというのがいわば究極の課題であって、そして聖書は人間が善悪を定義するということを現在というふうに言うわけです。つまり創世記のあの3章のところでアダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べるんです。これ食べたらいけないと神様に言われた実を食べる。つまり善悪を決めるのは神ではなくて人間であるというふうに、その時アダムとエヴァはそのことに踏み出したのです。それが人の現在だということになりました。神が善悪を決めるという時は全てが調和していました。しかし人間が善悪を決め始めた瞬間に、あのアダムとエヴァの物語で言えばすぐその後の世代でカインがアベルを殺すという殺人事件が起こるわけです。カインにとってはアベルを殺すのが善だったわけです。その時そういうふうに判断したわけです。神にとってはそれが悪だったわけですが、カインにとってはそれがいいと思ってそれをするわけです。そのように神が善悪を決めるという時には、そして人間がそれに従っている時には全ては調和しているわけですが、しかし一人一人がこれは善これは悪というふうに決め始めると、途端に全てが混沌としてきます。というのも私たちの善悪というのは神の判断とはだいぶ違うからです。神様がこれはいいよとおっしゃっていることに対して私たちは多くの場合あんまりそれは面白くないというふうに言うのです。つまりルターという人が、罪人は生来神様のことを憎む傾向があるというふうに言っていますけれども、聖書を読むとか祈るっていうのは多くの人にとってはあんまり面白くないことではないでしょうか。つまりこれを読みなさいと言われても、いやもういいですというものではないかというふうに思います。霊的な技というのは多くの人にとって無味乾燥で非常に退屈なものに見えます。神様がこれが素晴らしいとおっしゃっている、神の御言葉に触れ祈るというその大きな宝物のようなものが、多くの人にはそれ退屈でつまんないですねというふうに目に映る。でこれがまさに神の判断と人間の判断が異なることの大きな一つの例でありますが、そのように神ご自身が良しとされるものを罪人はそれはつまんない、魅力的ではないという、でここに一つの大きな神から私たちが離れていく大元というものがあるのです。そして悪とは何かというふうに根本から考えてみるならば、一言で言って聖書からするならば、悪っていうのは神から離れてるっていうことです。で昔の哲学者は神様のことを、最高善とか言いました。中世の哲学者は特にそういうふうに言いました。最高の善である、善の源であられるお方であるという、そういう意味でありますけれども、その最高の善である神様から離れている、そこに悪ができるという、生じるということです。例えば、太陽がさんさんと照り輝いているという、その太陽の方を向いて、太陽の光を浴びているときには、影というものはなかなか見当たりません。しかし、太陽に背を向けた瞬間に、自分の黒々とした影が目に入ります。そのように、究極の善である神様に私たちが向かってその方向に向かって歩いている時というのは、この神ご自身によって私たちの影がご自分の光によって豊かに照らされて、それが清められているのです。しかしこの神に背を向けた瞬間に私たちは自分自身の影、そして隣人の影、人間の社会の闇といったものに気づいて、あ、なんてひどい世の中だろう、なんて自分は弱点だらけでひどい人間か、なんて私の知人友人家族はいろいろなことが分かっていないのかというふうに嘆くようになるのです。神から離れる、離れている、これが た悪です。そして神に向かっている、神に近づいていく、これが善であるわけです。そのことからすると、今日の与えられている御言葉、エレミア書の御言葉でこの3節のところに、このエレミアに神の言葉を書き記せという命令が下ったときに、神様はこのようにおっしゃっているわけです。ユダの家は私が下そうと考えている、すべての災いを聞いてそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。つまりここに神ご自身の御言葉を語る一つの御心というものが示されているんです。旧約を読むと、災いを告げる言葉というのが溢れるばかりに記されています。こんなことしているとバビロンが攻めてくるよと、アッシリアが攻めてきてあなた方を滅ぼすよと、そういった預言者たちの裁きの言葉が数々記されているのです。しかしその時の主の御心というのは、私が下そうと考えている全ての災いを聞いて、それぞれ彼らが悪の道から立ち返るかもしれない、そうすれば私は彼らの罪と咎を許すという、このような主の御心のもとにその裁きの言葉は語られているのです。これは親が子供に注意するのと全く同じことであって、親が子供にそっちに行くなとか、こんなことしてるんじゃないというときには、その子供が嫌いなのではなくて、その子供を正しい道に立ち返らせることによって愛そうとしているわけです。その災いを下すことが神様の御心なのではなくて、立ち返って一人一人が生きるようになることが主の御心であるのです。まさにそのように、神様という善の源、命の源であられるお方から人々がこうイスラエルの民が離れていく、それをご自分のもとに呼び返そうとして、災いの言葉というものが預言者に託される。しかしその災いを下すことが神様の御旨なのではなくて、それを聞いて悔い改めて神のもとに戻ってきて、一人一人が命を得て生きるようになる、それが主の御心であるのです。つまり、これは一つの旧約を読むときの原則でもありますが、旧約には非常に厳しい言葉が数々書かれており、読むとぐさっとくるものに満ちています。しかしそれを読むときは、親が子供を叱っているときのような気持ちでそれを聞かねばならないのです。神様という親が子供である私たちを、こんなことしちゃいけない、私のもとに戻ってきなさい、正しい道を歩きなさい、叱って神のもとに立ち返り、そして根本は私たちが神の豊かな慈しみの中を生きることができるために、神様はそれをお語りになっている、そのようなものとして受け止めねばならないということであります。そして神から人々が離れていく、善の源であられるお方から一人一人が去っていき、祝福から遠ざかっていく、そういった人々の流れを神様は逆転させようとして、預言者を何度も何度もその頑なな神様に反抗し続けるために使わすのです。今日のところではエレミアはすでに主の神殿に入ることを禁じられていたというふうにあります。つまりエレミアは神殿で主の民に向かって預言することが多くて、お前も目障りで鬱陶しくて、そのところでそういうこと言われたら困るから、もうこのところ入っちゃいかんというふうに権力によって禁じられるわけです。これは多く信教の自由が保障されていない国で今でもたびたび起こることでありますけれども、ところがエレミアは自分は禁じられているから、自分の、いわば助手のようなことをしていたバルクという人に御言葉を全部読むように書き記して託すのです。そしてバルクは主の民が断食してする布告が出されたその時に主の神殿に登っていて、それを読みます。多くの人々がそれを、神の言葉を聞いたんです。すると、この後の物語ですけども、その36章の後半を見ると、王様もその話を聞いて、このエレミアの巻物を取ってこさせます。そしたら、22節ですが、 王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディが3、4欄読み終わるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまったというふうに書いてあります。つまり、この時、王は全く神の言葉を恐れることもなく、この耳障りの言葉は邪魔だからと言って、暖炉にくべて、ナイフで切り裂いて、暖炉にくべて焼いてしまうの。で、まあ、このエレミアがとバルクが、大いなる勇気を振り絞って、大変なリスクを冒してやった神の言葉を説教するというその任務も、権力者のこのような高慢によって儚く持ち砕かれたかに見えるわけです。しかし神様は28節のところで改めてこう言います。改めて別の巻物を取れ、ユダの王ヨヤキムが燃やした初めの巻物に記されていた全ての言葉を元通りに書き記せというふうに御言葉をまた書くことを命じになるのです。でここに示されている神様の御言葉を民に伝えようというこの執念と熱意というものは、私たちがここに主の御旨というものを聞き取ることができるものであるのです。つまりヨハネによる福音書の第一章には、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに、初めに言葉があったというあの有名な御言葉がありますけれども、その言葉というのはイエス・キリストです。つまりここで今日の物語の中で神が御言葉をエレミアとバルクに託し、そして権力者がそれを切り裂いて暖炉にくべる、で神様はそれをまた書き記すように命じられる、その御言葉とはイエス・キリストご自身であるのです。主イエスが旧約のこの一人一人に語りかけておられるのです。そしてそのことを思うときに、ここで神が私たちに対してどのように扱われるのかということが示されています。人々は神の言葉を聞かないのです。それを従うこともないんです。神の言葉にアーメンと言いつつも常にそれを否定していくのです。そして人はその神の言葉を切り裂いて燃やしてしまうのです。これはまさしく主イエスがイスラエルの民のところに来られ、御言葉を語られ、宣教された、奇跡を行われた、人々を愛されたにもかかわらず、普通に人々はこのお方を十字架に貼り付けにし、拷問にかけ、槍で突き刺し、ついには殺してしまう、このことに相当するのです。しかしそれでも神は御言葉を託すことをおやめにならないのです。聞きもしない、従いもしない頑なな罪人たちに、神は何度も何度も改めて御言葉を書き記せ、改めてイスラエルのために語れと言って御言葉を語ることをおやめにならないのです。神はあなたは滅びてはならない、あなたは死んではならない、あなたは私のもとから去って滅びてはいけない、裁かれてはいけない、神の怒りで無にしてはいけない、あなたは私のもとから離れて無の中に沈んで、そのすべての人生が無意味の炎で焼き尽くされてはならない、あなたは私のもとで生きる、それが私の御心であるということを語るために、何度も何度も御言葉を預言者に託し、書き記させ、それを主の言葉をイスラエルのために告げ知らせるのです。それは神ご自身がそのこと、それほどに一人一人を愛されているからです。一人一人が生きることをただ望まれるから、御言葉を語ることを神はおやめにならないのです。まさにそのように神はご自分の御子をこの世界に使わせたら、必 必ず罪人はこの御子を殺すということが分かっていました。このエレミアの物語の中で巻物は王によって切り裂かれて火にくべられたわけですから、御言葉が人間に語られればその御言葉は人間によって切り裂かれて火にくべられる、これがまさに人間の神に対する反抗心そのものであるわけです。その罪人たちに主へと送るならば必ず御子は殺される。それでも神はこの一人子を私たちに使わし、そしてついにこの十字架の上で私たちの救いを成し遂げてくださったのです。つまりそこまでしてあなたは滅びてはならない、あなたは私から離れて悪の道に落ちて無の中に没してはならないという、その神の私たちの命に対する救いに対する熱い執念思いというものが最後まで貫かれるからです。このエレミアも何度も何度もこの神の言葉を聞いて、もう語りたくない、やめてくださいと言いながら押し出されて語り続けました。人々が拒否してもそれでもなお語ることを命じられたわけです。つまり神はそこまでご自分が御心を痛めながら傷つけられながらも人間が滅びることを良しとされないからです。人間が救われて生きることを神はどこまでも喜ばれ、ご自分のもとに人が帰ってくるのを喜んでくださるお方だからです。私たちが救われたのはまさにイエス・キリストがこの私たちの悪を忍耐してくださったからです。私たちが神に反抗し、神を無視し、神になんてなんてことないんだと、何もしてくれないんだという思いで生きてきた全ての日々に神は私たちのその悪をただ忍耐し、それでも御言葉を私たちに語ることをおやめにならなかったから、私たちの命を諦めることをなさらなかったから私たちは今あるを得ているのです。イエス・キリストが私たちを見限ることがなかったから私たちは今日神の前にいるのです。だとするならば、私たちがここから出ていき、家庭の中に行き、職場の中に行き、学校の中に行き、それぞれの場所に派遣されていくときに、私たちはとてつもない忍耐を主イエス・キリストによってしていただいて今あるを得ているわけですから、私たちも主に習い、ごくわずかな忍耐をするように求められているのではないでしょうか。隣人の悪を私たちは数々の場所で経験するのです。家庭でも職場でもどこでも隣人の悪というものを自分の目にとっては少なくともこれは悪だということを経験します。しかしそのような悪をキリストが耐えてくださったから今私が生きているわけですから、私たち自身も本当に一人一人の悪というものを耐え忍び、そしてその悪を減らしていく方法は一人一人を神のもとに導くことです。神ご自身が善の源であられますから、一人一人目の前にいる人を神様に向けていけばその人は次第に変えられていくのです。切り裂かれても拒否されても打ち裂かれてもなお私たちを見限ることがなかった主イエス・キリストの慈しみと恵みのように今日あるを得ている、そんな自分として改めて教会から出て人々に仕えていくときに、私たちも主イエスに従い自分に定められている本当にわずかなものかもしれませんが主に習う忍耐というものをさせていただきたいというふうに願うものであります。お祈りいたします。主なる神様、あなたは罪人だから、間違っているから、かたくなであるからと言って私たちを見限ることをなさいませんでした。むしろ御言葉を何度も何度も託してくださり、その御言葉が切り裂かれ打ち捨てられてもなおそれを託してくださり、ついには主イエスキリストを私たちの上に委ねてくださり、このお方の肉と血によって私たちが救われて生きることができるように、 この御子をお与えくださいました。そのゆえに私たち今あるを得ているのです。私たちが生きてきたのは生かされてきたのであって、自分の力でやってきたのではありません。むしろあなたが支払ってくださった驚くべき忍耐と犠牲のゆえに、あなたが流してくださった血と痛みのゆえに、今私たちは祝福され、解き放たれ、自由を与えられて生かされているのです。どうぞ神様、私たちの命と救いを見限ることをなさらない、諦めることをなさらない、あなたの熱意と熱情と慈しみの御心のゆえに、今日も明日も支えられていることを感謝し、日々御前に歩ませてくださいますように、すべてのことを委ね感謝いたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。